デラジ第149回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ6月入ったんですけど、
はい、
まあ雨降ったり晴れたりで、ね、なかなか、まあ、季節の変わり目って感じなんですけど、
暑かったり寒かったり、
うん、もうその中もいいっすか、やっちゃって。
え、なんすか
メデキンやっちゃっていいっすか。
メデキン。
え、ちょっとやらせていただきます。
はい、まだ許可してないです。
本日紹介する商品はこちら。任天堂スイッチ2多言語対応版。
イエーイ。というわけでついにうち来ちゃいましたよ。
今日けんだよ。
6月5日なんですけど、
おい、今収録日がね。
いや、今日昼に回路界届いたって話聞いて、それでもう急いで帰ってきて、で高いロッカーっていうのもコンビニとかにあるあの受け取れるロッカーですね、そこで受け取って、でウキウキで帰ってきて、でおっしゃ遊ぶぞと思ったらこの収録入ってて、じゃあもうこれ開いちゃいますよ。今目の前に箱があって、
え、今開封これ
これ開封配信。これアンボクシングです。
ちょっとほら
聞こえます、この音、ダンボールの音。
聞こえないです。
もういきなり言
ものすごい暴言出そうになった、マジで。もうこっちとら4回戦に進んでんだぞ。
あの思ったんです、私もあのどっかで言った、あのあれかスイッツの話した時のあの概要のところで書いたんですけど、あの、うん、私一発目で当選してるんですよ。第1回で、あの多言語版選んだから。
こっちがマリオカート同行版を一生待ってる間によ。
あの逆張って多言語版にしたら、なんか1回目とか多言語版相当通ったっぽくて、なんかだから本当に欲しい人の元に届かず、多言語版行く逆張り野郎に特に大量供給されてるっていうのはいかがなもんかと思いながら、でもうちに来ちゃってもしょうがないから、もう開けるしかないよ。
さっきさ、
うん、
さっきちょっと会社の上司から LINE 来て、
はい、
何かなと思ったら、はい、スイッチ2当たったって来てたよ。俺も当たってねえし、上司も当たってねえ。
でもこのしがないポタクのところには。じゃあちょっと開けちゃいますね。オープン。お、開けていきなり、開けていきなりもう画面っていうか本体と、あとジョイコン2つパッとお見見えしてますよ。その上に紙とかもなく、
ラジオだぞお前これ。
ジョイコンもなんかネオンが光る、夜の帳を照らすネロンに光ってるようなこのジョイコン。
何言ってんだろ。
まばゆし、ミハイル・シューマッハのような。ゴーゴーと音を立てながら、この。
マジで何言って
る。フィルムを剥がすと、この。黒く。結構マットな質感ですね、結構。
正金じゃないかなんか。全体的に正金じゃない。
正金のこと、ただ目の前に起きたことを言ってるやつだって言いたいのか。
言ってないよ、そんなこと。そんなこと言ってないよ。
そんなことないですよね。正金さん、やっぱ、私が9月に行った田代島でもね、やっぱ、サイン書いてましたから、正金欲しって。やっぱあれ見て思ったんです。あの、もうこの人一生ついていこうって。
今出すエピソードじゃないよ、絶対。
で、他開けると、あ、HDMI ケーブルとかもついてて、あとストラップもついてます、ね。
ああ、外に持ち出すため、いや違う、ジョイコンのか。
ジョイコンのストラップ、だから、あの、ヌンチャクみたいな感じで、今度も使えるってことです。
はい。
やっぱスカイウォードソードとかやるときに必要ですからね。
ちょっと古いんだよな、なんか。
とあとあのジョイコンをあの普通のコントローラーみたいに持つ、なんていうのこれ、
あの
挟んで使うやつ、
はい、あれね、
ついてて、あの私が2019年に海外旅行に持ってってこれだけなくして帰ってきたと同じの。
かわいそうに。
とあと AC アダプター、
はい、
USB-C ですね、
はい、
とあとこれ忘れちゃいけない、やっぱドック。
ドックね。
これ使ってやっぱ画面とかと接続するんだから。
はい。
あ、ドックも結構かっこいいっすよ。なんか今回。
本当。
前回の本当になんかただ差し込むあの本当に取ってつけてるの箱っぽい感じだったけど、今回。あ、ていうかやっぱなんか黒いマットな、あの元々ジョイコンってあれだったんですけど、そのなんかその色そのまんま、なんか青だったら青がもうバーンと全部一色あって、で赤は赤でもう全体赤みたいな感じだったけど、
あジョイコンはね
差し色みたいになってるから、本当にあのスチームデックみたいな見た目。
あー、だから全体として
、あの黒いマットでちょっとこう差し色としてこう蛍光色入ってるみたいな。
はいはい、
かっこいいっすよこれ。
へ、
買ってよかったな。ちょっとつけちゃおうかな。
いやもう
収録中だぞ。
収録中だぞ。
電源ボタンどこだ、ここか。
電源ボタン、本当にそのスイッチツって言われた瞬間マジ暴言でそうやった。
お、任天堂ってついた。
おお、
で、お、スイッチ2、お、言語選択画面。やっぱ多言語版だから日本語以外もいっぱいあるわ。
ちょっと音も聞こえるな。
で、ちょっと設定までやってみましょうか。やっぱ日本語。まあ。
待て、マジで収録中だぞ、お前、マジで。
まあ、英語でもいいんだけど、ね、やっぱ、ここはせっかくだね、日本語で。ちょっと行かせていただきやす。
何がせっかくなんだよ。
お住まいの地域、まあ、日本、アメリカ大陸、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、で香港、台湾、韓国ってか。やっぱちょっとここはやっぱ、日本で行かせていただきやす。
いいよ。
で、まあ、利用規約とかあって、まあ、ちょっと、まあ、利用規約を見て、で、同意しますと。あ、インターネットの設定とかもあってね。
あー、
今ちょっと Wi-Fi のパスワードパッと出てこないから、後でいいや。じゃあちょっとここまでということで。では、次回のメデキン TV でお会いしましょう。See you next time!
正金だよ、正金じゃん。
ということで、あの、届いたって報告でした。入りしかし、正金じゃん。一粒二度おいしい。
全然味しなかったけど。
今日のことわざ。
いやもういいって。もういいよ。
あ、じゃあ質問コーナーの方がいいか。
マジで腹立った。
じゃあ、あの正金が一時期やってて質問コーナーにちょっと変わって、ちょっとお便りの方読んでいきますね。
どうぞ。
ちょっとあの前回ちょっと特殊な形式でその1、2週間空けて収録みたいなことやってたから、結構メールその間で溜まっちゃってるんで、ちょっと全部読ませていただきますね。
あ、はい。
メデラジネーム、ゴッディストバトラー星セイントヨシコ過去中世37。私ってメデメデしてるから、ノマカメだと漏れないと。ピンホールカメラでしか自撮りしないせやかさん。iPhone の人類画像認識でズッキーニとレンコンと同じフォルダに分類されるめでたいさん。GW 括弧頑張らない我らウィークを延長してください。あの、これゴールデンウィークの終わりに来てたメールを今さら読んでるんですけど。
ごめんなさいね。
まだやりたいことしかないんです。前回のTYC ワンマンライブ炊きたてご飯の世界最速特集会、 ゆめぴりか、とちほのか、インディアカのブレンド米に江東区名物の大量のナマステを投入。
ちょっとそんな米の話ばっかしてないけどな。
ほっかほかでしたね。そんな買いなみにメデ学会ではコンクラーベについてホットな論争が起きています。しやかさん、ツイッターアカウントの頭文字 MRTK とは何の略なんでしょうか。75ある学説のうち有力学派をまとめました。1、モロチク学派。もちろん、ヨロチクの略。
何がもちろんなんだよ。
2だけ、黒背景白文字の、他は白丸だけど、これだけ黒丸に。
気持ち悪い。
2、ミロトケ学派。古代ローマとミロトケ遺跡のことで、せやかさんは古代ローマ人なんだすな。3、森高説。せやかさんは森高千里の兄であるんだそうます。
違います。
4、メキシカンルールタコスキラー。
はあ。
メキシコからやってきたタコスキラーであることを暗示している。5番、マルチロケット鳥取県。多連装ロケット式鳥取県、鳥取が武装蜂起するです。丸5、2つ続いてるけど、丸5、村竹説。本名の村竹ひそ蔵を暗喩している。
違うよ。
ということでいただきました。
あんまりいじらないでください、そこは。
ひせかさん、やっぱこう触れられたら弱い部分です、ここは。
だってこれそこ十何年ぐらい変えてないもんな。
まあまあまあまあまあ、
なんかでも X って ID 変えるとなんか面倒くさかった気がするから、ずっと変えてないんだよね。
まあ特に久坂さん、割と自分のアカウントでまあいろいろ活動してらっしゃる、一回変えるとそのあらゆるところを変えなきゃなんないとかも。
いや、そうなんだよ。
だから、そうね、そもそものなんかハンドルネームもそうだけど、なんか適当につけたやつでもう向こう10年苦しむことになるみたいな、まあよくある話ですが。
ああ
。まあ私は、そういう意味だと、オフィシャルっていう、なんていうか、もう逃げのアカウントを作って、そっちでばっか運用してるから。もう、アンオフィシャルの方もやりたい方だよ、もう。アンオフィシャルの方、月に1回ぐらい ID 変えてるもんな。
変えすぎだろ。
まあ、このラジオ聞いてる連中には到底及ばない場所でやってることですがな。というわけで、嫌なやつになって終わっちゃった。
すっごい嫌なやつだった、今。
次のメール。メデラジネーム。ナティーモハロー、ナシタカメホメホ。ユーロ人情デジタル紙芝居ユヌリヌリエ。ユーロがはじゃまるぞ、あっちまれあっちまりゃピュイピュー。かっこ
面白くね。
かっこ尻の破裂音。ゆっくりすやかだぞ、ゆっくりめでたいわよ。
ちょっとぽい読み方すんだよ。
今日は民主主義について勉強するわよ。民主主義ってなんだ。
お前うまいな。
欺瞞よ。つまりメールの大半は民主主義なのだぜ。理解が早いのね。そうなのよ。アメリカも欺瞞なのか。そうなのよ。つまりアメリカはメデラジか。あんた天才ね。メイクメデラジグレートアゲイン。
なんだよそれ。なんでお前ゆっくりうまいんだよ。
かっこめでたい個人女性向けサークル。 高等全裸雑技演、雑技団、三人称斜め 4D スクロールスーディングゲーム RPG、 東洋全全裸の冒頭オープニング全座ムービーより、 AI 偽物に負けるな俺が本物ジャイの渡良瀬遊水地からの武装放棄狂人の狂に師匠の師って書いて狂い師の目で定よ先生、改め、嫁なんてねえよ先生、ねえよの後にハートが割れてる絵文字がついてる先生、江東区、江東区森裾のやか三郎左衛門さん、豆彦新納さん、 CI 中納言ベラボーしてますか
待って、豆彦氏が巻き込まれてます、ターゲットに入れられてます
、テアンデーだよ、酔い越しの服は着るめえ脱ごう
聞いたことない酔い越しの服は買えるんだよ
前回のめでめで第1回グレート学王グランプリチャンピオン大会大万博選手権開催、世界最速の雅楽王、拳で語ろうや、エテルナパンチ、七力ケーク、乱両王、ラーメン、優勝は、宝木秀樹。
なんか、こいつ、ちょっと雅楽詳しいな。
教養の教養を強要される、現代。教養の、教養、エデュケーションの、強要、シェアリングを強要、フォースされる現代と書いてナウ今の日本社会において知識マウントに負けないカードを得ました、148回記念放送なので石破さんもゲストだろうとオッズをかけていましたが外れました
キリ悪いですまず
せっかく映える演出が多いのに動画を撮っていないのはもったいなくて悲しいよ。次こそは動画を撮りたくなる企画を提案します。メデラジ格付けチェックハート。中略。
どこ中略してんだよ説明しろよ、企画をよ
丸一、メデメデダイナミック能楽バトル。
あは。
丸二、メデメデ狂言マラソン。丸三、めで、かぐらバトルロワイヤル。マリオン、ひそそそ、ディスコで盆踊りギーク。今週のリクエストは、
一個わかんなかったです。一個わかんない。中略したせいなのか、わかんないけど、一個もわかんなかったです。
今週のリクエストは、ひせいかオールスターズで、こいのぼり、かっこれはマジ、かけられる。か、
何
お二人おすすめの VTuber。これが儲かる副業。タクシードライバーかな、この暇つぶしがすごい7000を激烈に語ってください、この文章は組合長を改めて総裁に書いてもらいましたってことで、
うん、
まあいろいろリクエスト来てますが、なんか暇つぶしおすすめあります、最近の
暇つぶしですか暇つぶしでいきますか。いやもう YouTube 見ちゃうんだよね本当に。
いやわかるぜ。
ちょっとさ本当さ YouTube をさ見る時間をさ本当に減らしたい。
あの本当に見るもんなくなって、あんまこれ面白くないだろうなって動画思いながら動画開いて、なんかあんま面白くなかったなって閉じる時ある。
わかるわかるわかる。ちょっとあれなんとかし、あと一回見た動画とか何回も見るし。
あの私それないんです。あの
そうなんだ。
あの一回見た、それこそ一回見た映画も見れないくらいあれだから、もう一回見た動画は、もうしばらくというか、基本見ないから、だからこそ本当になんかもう、本当にもう、どんどんどんどんマイナーな、思んないやつを見始めて、なんでこんなもの見て、時間をって。
そっか、同じものとはいえ、まあまあ面白いものができないから、どんどんどんどんもう外れ
てきたけん。そう いやだから本当に困ったんですけど、たぶん、なんかこの暇つぶしがすごいだから、なんか YouTube 以外で、なんか人に おすすめできるような、そういうなんか、時間つぶす話とかないですか？
時間つぶす話ね。いやもう本当に俺、YouTube か TVer しか見てないから、最近。
現代っ子で片付けていいのかな、それって。違う、私もまあそうっちゃそうだから何とも言えないんだけど、まだただ私はそこにちょっとスマホゲーとか入ってくるとかそういう感じで、
あ
似たようなもんですね。やっぱ人様に誇れるこう時間つぶしの方法をなんか考えていきましょう。
そうですね。
ちなみに YouTube だとなんか最近見た面白いやつとか、
最近見た面白いやつは
なんか言える範囲でというか、なんか
あ、なんか最近なんかおすすめに出るようになって、
はい、
なんかあのドラムを、
はいはい、
ドラムをその1分ぐらい叩いてるだけの、なんかトラックに合わせてドラム叩いてるだけ、なんか野外とかいろんなところで叩いてるだけっていう動画を見てて、うん、でこれ俺だけやろなって思ってたら、この前友達がこれいいみたいなん勧めてきて、おそれ俺も見てるやつじゃんけと思ったことは、
なんかそういうなんか特に盛り上がりのないなんか日々のルーティーンみたいなやつって結構重要あるっぽいよな。なんかちょっと前だけど、あの芸人のおかずクラブのオカリナが飯食ってるだけの動画とか、
はいはいはい、
めっちゃ流行ってたし、
そう、俺は、ね、なんか、ハッピー、なんて読むんだろう、これ。はい、前だ。
うん。
ハッピー今枝か。今枝さんっていう、
はいはいはい、
日本人だ。
じゃあ、もうその絵、別にその人今までぶっちゃけ名前もそこまで詳しくなかったけども、なんか見ちゃう動画みたいな。
そう、
うん、
結構動画のねクオリティもなんかいい感じで、でも大体何万再生、何千再生とか何万再生ぐらい。
ああ、でもそんなになんか全くの無名っていうわけで、なんか本当になんかコンスタントにある程度見てるみたいな。
そう、でなんか急におすすめに、間違えた、おすすめに出るようになったから、その、見てたんだけど、他の人にもアルゴリズムに出るようになったんかな。
はいはい、まあ、そこは、正直なんていうか、YouTube がどうやってこうおすすめしてるのかとかちょっと分かんない部分もあるけどね。まあそういう意味でいくと、私のおすすめはもちろん正近 TV なんで。
いや、もちろん、
まあ、じゃあ次の、まあ、次のメール行こうと思うんですけど。
終わった終わったんだけど。
メデラジネーム企業戦士よしこGQ、過去 U が全部で58個、X、G-Q-X。
ちょっと待って、2回目です。よしこさん。よしこさん、2回目なんですけど。
あの、一応、期間1ヶ月ぐらい空いてます。我々読めなかっただけで。持ちネタの、めでてえぞー、めでてえぞー。過去両腕を突き上げながら服を脱いでいく。が、コンプレに引っかかり宴会がなくなった、最近はめでたくないさん。新入社員人具寮にこっそり自作 CD をポスティングしてるせやかさん。
違います。
武器を何とかしてください。さてさて、ガンダムが大人気ですが、メデュラ・ジークアックスを皆さんご覧になっていますか？
ああ
、めでたいさんよりせやかさんの狂い力が上回ってしまった世界線のメデュラジだそうで。
そのガンダムのアナザーストーリーみたいなんじゃないです。
ヒソラジになっているそうです。 ヒソゾウくんの登場、お二人が CI さんを主査する、CI さんが IC さんに、お二人が他のインターネットラジオに怪文書を送りつける、ヤカフェスで大盛り上がりなど、もしもを存分に叶えているそうです。お二人の好きな作品で、もしも〇〇がバツバツだったら、で、ホニャララジーグアグスを作りませんか？私はもちろんアンパンマンジーグアグスです。
で
ね、じゃあ、モジさんが連成したのが、天丼マンだった世界戦です。っていうことで、あの、なんか、読み絵じ、ちゃんとしたお便りになってる、これ。
なんでメデラジークアックスって。
でも結構、ね、なんか、最近のガンダムのシリーズにしては結構人気っぽくて。
なんか放送するたびになんか話題になってるから、
うん、なんかそれこそ私もともとそのロボットアニメ好きっていうのもこのラジオ聞いてる皆さんだったら周知の事実だと思うんですが、言っても最後に見たガンダムってシードなんですね。
ああ、
でその後ディスティニーとかダブルオーとかユニコーンとか、あと、Gレコとかまあいろいろあったと思うんですけど、ちょっとそこは終えてないというか、まあ、スパロボをやってるんで、そのゲームで出てきたやつの知識とかはあるんだけど、
はいはい、
アニメは見てなくて。っていう中でもなんか体感として今が一番ガンダムとして盛り上がってる気がする。
いやなんか、
それこそ、うん、
後輩もなんか義務教育かなと思ってっつってなんか見始めて、あのシリーズを。
はいはい。
ジークワックスおもろいですみたいな。
いや、なんかまさかそういうなガンダム復権する日が来ると思わなかったけど、
そのいやーね、なんかそういうなんかリバイバルの流れ来てんのかな、うん、なんか今度シティもアニメ化するじゃないですか、
あの PC ゲーであの街作っていくシティスカイライン、
違います。
違う
違います、あの日常の荒井圭一さんの、
ああ、はいはいはいはい。でもまあ、リバイバルというか、まあ、ガンダムはシリーズでずっと続いてるけど、リバイバル自体も結構、その、周期的にというか、ある程度昔のやつはもう、なんか、そういう、新作アニメ化するみたいな、意外と昔からやってる気もするけど、どうなんだろう。
うん。
ねえ、それこそドラゴンボールも今あのゲームであのなんだっけドラゴンボール Z カカロットなんとかみたいなやつで結構あれが売れてるっぽくて、
はい、
なんかそのストーリーも人気になってたりとか、そうじゃなくてドラゴンボールって最近あのダイマってアニメやってたし、
なんかああやってたやってた、
なんかそういう感じでなんかちょっとこう一昔前ぐらいになってきたアニメとかをなんかこう引っ張りってきてこう新しく作り変えるみたいな、結構周期的にやってる気もするけど、
うるせえやつらとかあのランマとか、
そうね、だからそういう意味であのまあお便りとしてはもしも丸々だから結構このジークガンダムのジークアクスは私もぶっちゃけ見てないからふわっとだけど、なんかもともとガンダムがその地球連邦軍のもので、で、ジオン国軍っていうのがその敵になるような組織なんだけど、ガンダムが打開されたのか確か、
うん、
でそっちでその開発が進められた世界線みたいな感じだったと思うんですよ、その間違ってたらごめんなさいだけど、はいはいはい、そういうなんかイフの世界で、だからグフっていうその初代のガンダムに出てきた敵側のモビルスーツが結構ガンダムっていうかジムに似てる構造になってて、なんかあこういう世界線になるのかみたいな、結構考察がはかどるみたいなのは、
うん、
タイムラインで見たけど、あのもともとメールに戻るとそういうなんかイフの世界線を見たい作品みたいなありますかっていう意図だと思うんですけど、どうですか、なんか それもしもこれがこうだったらみたいな、そアニメとかに限らず。
え、
なんかないですか。
すごい無茶ぶりじゃない。あ、まあでもあんまりネタバレになるとあれなんだけど、
はい、
ライトノベルを読んでいて、負け広いが多すぎるって。違う、あのね、
違うから始める全部言い訳なんです。堂々としなさい。
自分自身が出たんです。8巻が。
ああ、最新巻が出たのね。
最新巻が出たんです。はいはいはい、それもね、ほんとね、今月はもう月変わったばっかりだから、先月か。
はい。
先月出たんです。
うん。
で、私、発売数日後ぐらい、発売日は行ったら売り切れてたから、アニメと行ったら。うんうん、
はい、
別の書店で見つけて買ってきたんですけども、いやすごいですね。7巻が発売された時には、うん、もうすぐアニメ化だっていう後書きだったんですけど、
そんぐらいタイミングだったんですね。
いやそうそうそう、
うん、
もう8巻の後書きではあの日記決まってありがとうございますみたいな。
おー、結構なんかスピーディーですね。
スピーディーで、その8巻もうあの前巻の5倍ぐらい売れてるらしいです。もう、
あ、もう今人気の真っ只中、
真っ只中、ちょっとね、大荒れ。
え、
もう私にはこれ以上言えないですけど、もう大荒れです、中が。もう、
あ、じゃあもう結構ちょっと大荒れ
の確信が結構、
あ、でもまあいいとこって言ってるのか分かんないけど、結構なんか物語的に結構動いてるとこなんですね。
物語的にあの超動いたんで、
うん、
まあ if 見たいとしたらもうこの作品ですかね、今のところ。
あ、まあ、
こっからなのかもしれないですけど、
そういう意味でも続きは楽しみってこと
ね。今ナンバー3しか楽しくない時間が流れたと。
いやでもね、もちろんこのラジオ聞いてるこのメール送ってきてる人はみんなこれ読んでると思うから、でももちろん続きみんな気になってると思うけど、
はい、
っていうこと喋りながら自分のパターンを考えてて何も思いつかなかったな。
お前その状態でよく俺に振ったな。
いや、もう自分に持ち玉がないから、こう、こうブラフを張って、なんとかやろうとしてるの、ダメだったの。そういう意味では、もう、こう、いくない、この状況ですかね、今、この時、話せるネタがあったらっていうことで、終わってよろしいようで。なんかこういう、なんか逃げの、なんか、受け身ばっかやってると、なんか、いつか大怪我しそう、怖い。
いや、その、
はい、
お便りまだあります。
もう一個だけあります。
もう一個だけある。
なんせ1ヶ月分ぐらい溜まってた。
ああ、
メデラジネームマイケル川乱歩かっこ江戸川区在住。あ、江戸
忘れてた、こいつこいつのこと忘れてた。
アニーン・ヘイショー選手が一発打つたびに事件が起きるタイプの推理サスペンス小説を書いたらドジャース軍から怒られました。治外法権にブチ切れています。
あ、
最新ロス事情、円安誘導のために某日本政府が大谷選手を10万円札にしようとしているそうです。真偽を確かめるためにミーは造幣局に突撃します。あ、太宰先生服着ないんですかということで。
ということじゃないよ。
いや、大谷、本物の大谷翔平選手は、ね、今絶好調ですからね。
絶好調。
もう
今日もテレビでやって絶好調。
そう。何試合か連続でホームラン打ったとかで。
あ、救世神だもん。
いや、もうあんまこのラジオで言ってこなかったんですけど、 私若干別にそんな試合見たりそこまでしてやってるわけじゃない、ちょっと試合の結果だけ見てる、まあ多少応援してるあのメジャーのチームがあって、
うん、
シカゴカブスっていうとこなんですけど、まあ、そこ何で応援してるかっていうと、もともと横浜 DeNA にいた今永って選手がそこに移籍して、なんか去年移籍してなんか結構活躍してみたいな感じで、で今年結構優勝狙い位置にいるっていうことで、ちょっとまあこう見てるんですけど、そこにいる鈴木誠也っていう別な日本人バッターがいるんだけど、
うん、
その人も今めっちゃ調子いいんです。
おお、
本当になんか毎試合ヒットかホームラン打ってみたいな、打率で言ったら下手したら多分大谷よりも打ってるんだけど、
うん、
なんかやっぱ悲しいことで全然注目されてないっていうそう、でもやっぱりさすがに優勝したら多少こう取り上げてもくれると思うから、もうねあとシーズン半分ぐらいだけど頑張ってほしいんですけど、
うん、
っていうメジャーリーグ事情でした。
メジャーリーグ事情、
このメールからメジャーリーグ事情を引き出されるのちょっと不服でならないけど、
いやいや本当にもっと恥じた方がいいよ
江戸でなんで多いって言えるんだってぐらい、もうこっちも毒されてるしということでメール終わりました。
先週末、
はい、
ちょっと星野源さんの、
あら、
アリーナツアーやってて、
はいはい、
まあ、見に行ったんですよ、行けたんですよ。
おお、
これ急に決まって、
そんな急に決まるとかあるんですか、そのなんか、まあ、もう半年ぐらい前からチケット取ってみたいなイメージだけど、
まずそもそもこれ応募してたんですよ。
はい。
で落ちたの。
まあしゃないよね。
うん、で結局その埼玉公演、埼玉スーパーアリーナ、
はい、
の土日両方入れて両方落ちたからマジかと思って。
まあ言うて人気だもんね星野源も。
いや地方のやつも行っとけばよかったかと思って、もうちょっともう正直もう諦めた、
まあ、本気で行くならまあそうだよね。
ああいやだ、今回沖縄公演とかもあるからさ、
はいはいはい、
なんかそのみんな取りづらいそっちでも行けばよかったかなみたいな、もう、まあ、結局もう諦めたんです。
まあ過ぎたるはうんぬんで、ね、まあしょうがないですね。
そしたら先週の月曜日に、
はい、
直前抽選やりますみたいな。
あ、それはもう公式で。
公式で。で、注釈付き指定席。
ああ、なんか、機材席に開放して、ちょっと見づらいとか、そういう感じの席。
そう。まあ、見切れ席みたいなもんだな。
あ、はいはいはいはい。
ステージの真横とか。だから、一部の S が見えづらい場合がございますみたいな。
まあ、でも、そういうとこでも開放してもらえるのはありがたいですよね。
いや、そう。いや行くかと。でその月曜日火曜日申し込みで抽選結果発表、金曜の21時、ライブ土曜日みたいな。人の予定を何だと思ってんだと思って
まあでもなんかそんな急に決まるって結構珍しい気もするけどね。
なんかこんだけ直前なのは確かに珍しいのかも。まあ、まあそれで、
あ、はい、あ、どうぞ。
まあその正直その土曜日、あ、まあ日曜日は無理だった。で土曜日はまあ予定はあるけど、まあまあまあ一応ひっくり返せる。ちょっとどうしようと思って、
うん、
いやもうこれ行こうっつって申し込んだのよ。
うん、
ほんなら金曜の9時にメール見たら、申し訳ありませんと、想定よりも応募総数が多くまだ抽選やってますみたいな。
ああ、申し訳ありませんで、ちょっと、あ、落ちたかなと思ったけど。
じゃあ、無理じゃんと思って。そのまま、ウェイってやってたら、なんか受かってた
。な、無欲が勝つときってあるよな、やっぱ。
いや、もう、それで、もう、前日の11時に決まったから、うわーって、すべての予定を入れ替えて。
で、いついつって夜？
夜。
あ、じゃあもう24時間切ってるってこと？
あ、切ってる切ってる。
それ結構暑いね、そのいろんな意味で。
そう。そう。で、もうちょっと体もほてったまま
会場ついて。もう M1 の敗者復活あるね。で、勝ち上がって大井競馬場から。
そうそうそうそう。
行くね。
大変ですけど、まあよかったね。
本当に良かった。
素晴らしかった。なんだったらその、まあなんか、その、星野源を俺は、まあ、ちょっとは追ってるから、ある程度ストーリーも、星野源っていうアーティストのストーリーを知ってるっていうのもあるんだけど、
はいはい。
本当、1、2曲目でもめちゃくちゃ泣いちゃって。
いやー、ちょっと、私は正直星野源をあれあんまり追ってないので、ちょっとそこの気持ちは汲み取れない部分もあるけど、そんなになんか感情に訴えかけてくるあれだったんですか？
感情に訴えかけ、なんていうか、そのちょっとなドラ、その声のドラマパートみたいなのもちょっとあって、うん、普通に声優さん呼んで、まあなんか、はい、ちょっとメッセージ性が若干ある感じで、で星野源の中ではその結構その思い入れのある曲が結構前半に来たりとかして、っていうかこのラジオ聴いてる人だから、まあ言うか、これ結構瀬戸利が全公演一緒だから結構ネタバレ要素なんだけど、
はいはい、
1曲目があの紅白で歌えなかった地獄でなぜ悪いだったんだ。
ああ、なんか途中直前差し替えられてみてニュースは見た。
いや、そうそうそうそう。が最初に来たりとか、
うん。
なんかちょっと来る感じのやつが、
はいはいはい。
いろいろあって、で、まあもうちょっとネタバレ配慮するためにもう、まあこれネタバレを気にする人はこのラジオ聞いてるか分かんないけど、結構。前のアリーナツアーが、前のドームツアーが6年前だったけど、
ああじゃあもうコロナ前とか、
コロナ前で俺もそれ見てんだけど名古屋ドーム、
ああはい、
もうその時と比較になんないぐらいそのネタバレ要素があ
でも本当になんか構成から作り込まれてるというか、
作り込まれてて、
うん、
で演奏も本当にすごかったし、だからドラムとかどうやって叩けんねんみたいな、最新アルバムどうやって叩けんねんみたいな曲が何曲かあるんだけど、
はい、
それも石若駿っていうもう若手スーパードラマーが叩いてたし、
うん、
バックバンド若かったな、管楽器とかもなんか普通に界隈近いジャズの人が吹いてたし、まあとにかくすごかったですよ、う
ん、いやでも主催者側もやっぱそういう見切れ席に呼んだ人が2曲目で泣いてたらやっぱ入れた甲斐があったって思うんじゃないですか
そうね、
やっぱ特にその応募多数だったらなおさら、
いやもう多分すごいいいライブを見せてもらった、ただ本当に直前すぎる
そう、あの私一回だけ見切れ席でその当たったことがあって、
ああ
にそれ2019年にあのラジオ一回ぐらい話したのあのオードリーのオールナイトニッポンの当時日本武道館のイベントあったんですよ、
はいはいはい、
あの公開収録というかその本当に公開イベントみたいな、それも私1時に抽選2時抽選落ちて、その次が見切れ席だったので、そこであって当たってで2枚当たったから、その同じラジオ聞いてた友人と一緒に行って、見切れ席 って聞いて、ま、なんか真後ろだったんですよ。武道館って360度だから。
ああ。
だからそこ、真後ろだから、もう、あの、で、一応、あの、真後ろ配慮用に、ちっちゃい、あの、モニターとかも、ほんとは表面にでかいモニターをつけてんだけど、まあ、後ろの人も、まあ、あるモニターで行われてる内容見れるし、だから、逆にこう、演者の皆さんが近くに見れるから、結構、逆にお得だなと思ったりもしたんだけど。
ああ。
なんか、でも、その時も結構前で、その、あれが、抽選、確か、3月にそのイベントがあっても、1月ぐらいに見切り席出てたと思うから。
はいはいはい。
だから、2ヶ月ぐらいは余裕あったと思うんだけど。そう考えると、本当に前日って結構、暑いっすね。
暑かったね。ちなみにそのオードリーのオールナイトニッポン東京ドームも星野源出てたよね。
東京ドームの方は出てたと思う。
あ違うか、武道館の方かな。
武道館の方、あのオードリー春日の後の奥さんが初めてメディアに出た時
クミさんがね、
クミさんがそう
そう、なんかもオードリーのね、あちこちオードリーが俺好きで、番組
はいはいはい、
ほぼ毎週見てんだけど、
うん、
それの星野源ゲストの回が割と最近にあったんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、それで結構話してたことが結構ライブの核で。
ああ、じゃあそれを見てたら、まあ、より面白くなるかも、みたいな。
そんなこと、逆でも言ってない気がしてるんだけど、だし、あの放送って多分、他の公演始まった後だから。
ああ、じゃあ本当になんかタイミング的になんかたまたまあったぐらいの。
あったぐらいだと思うんだけど、うん、まあ、その、結構それ見てから見たんで、やばかったね。
その、相まって。
そう、これあれだみたいな。
まあ星野源自身もラジオ結構長いですからね、オールナイトやって。だからそういう意味だと、そういうなんか喋りとかそういうのっての構成とかも、まあ本当に随分、まあ相当練られてると思うんだけど。そうね。なんか最近そういうなんかでかいライブとか行ってないから、なんか行きたい気持ちもあるんだけど、なんかそんなになんかでかい人を今追ってないから、いかんともしがたいという。
それこそめっちゃライブ行く今。
あ、本当に。
来日系とかも超行くし。
あ、そういえばなんかそうだよね。なんかラジオ始めた頃より、それこそ最近の方はなんかこのライブ見てきたとか、その実際ラジオで喋った喋ってない、あ、関わらず結構話聞く機会増えてる気がするから。
そう、その星野源見に行った3日前もちょっと見に行って。
おお、
コットン、東京駅の丸の内のコットンクラブに。
はいはい。
ほんと、週のど真ん中なのにわざわざ日帰りで行って。
確かに、あの、東京のそれこそ丸の内勤務の人とかが見に行くぐらいの
東京駅だからけど、青山のブルーノートだったらちょっと諦めるぐらいの
はいはい、
はい、それはそのね、ジャズボーカルのマイケル・マヨっていうね、あのまだそこまで騒がれてないけど、一部ではこいつやばいってなってる男性ジャズボーカルがいて、
あ、じゃあもう次もうバンと出てきてもおかしくないぐらい。
いや、そう。なんならその3日、月火水、ファースト、セカンドで多分6公演ぐらいやってんのかな。うん、なんか、俺が行った最終公演は満員だったんだけど、他の公演は空席もあったらしいの。
ああ。
どうやら、噂によると。本当か知らないけど。な、次は多分そうはならないと思うぐらい結構。ジャズボーカルでこんな若くて、ちょっとこんなにそのインプロできインプロビゼーションできる タイプちょっとしばらくいなかったぞみたいな。
本当にまあ売れるって言い方しか正しいのか分かんないけども、その本当前夜ぐらいで見れたっていう。いや、そういうのもちょっと憧れるんだよね、やっぱ。だから見に、だからそういう意味だとやっぱり、さっきの YouTube でそんななんか、なんかよく分かんない動画ばっか見てないで、そういうのやっぱディグってった方がいいんだよな、絶対。
ディグって、行きたいけどね。
さ、なんか、どうしてもやっぱ新規で調べるのって、あの、労力を使うから。そうじゃなくて、ただもうおすすめに出てる、もう、面白いのかどうかも分かんない動画適当に開いて、って見てる方が、多分、脳というか、認知的に多分相当楽なんだよ、多分。楽をしている、私は。
本当にそう。
うん。まあ、改めて行きたいですけど。
まあ、という話でした。うん、
はい、どうしよう、なんか、あの、言っちゃうと、なんか、みんな話がそんなに長くないから、なんか2人で話そうと思ってて、結構いい時間なんで、どうしようかな。
まあ、じゃあ、ちょっとトピックだけ。
あ、そうね、軽く触れて、もし、まあ、広がれば広がったでいいんですけど。
うん、まあ、これだけでいいんじゃない。
そうね、あの、私、あの、今、アンドロイドのスマホを使ってるんですよ。逆張りなので。
はい。
なんですけど、あ、まあ、もともと iPhone を2011年ぐらいから、去年、おととしまで使ってて、で、まあ、もういろんなアプリとかもそれこそやってたんだけど、ただ、まあ、それこそ、まあ、一番触った、その、ブラウザーとか YouTube とか以外のアプリ何かって言われたら、マジで、ジャンタマがガレージバンドなんです。当時で言うと。
ああ。
まあ、ジャンタマ一旦置いとくとして。
ああ。や
っぱ、ガレージバンド、まあ、てか、まあ、スマホのダウってなかなか結構、まあ、難しいところもあったりして、まあ、ちょっとしたメモで例えば指で演奏するとか全然いいんだけど、なんか作曲にはあんま使えないとか、そういうのもあったけど、ガレバンはそこはもうアップル禁制ってこともあってめっちゃバランス良くて、ただまあもちろんアンドロイドじゃないんで、もうどうしたもんかなと思ってたら、最近の本当に2週間ぐらい前に、あの、天下のフェンダーが、あ、スマホ用のダウ、フェンダースタジオを出したっていうことで、
うん、
まあ、まあ、バンとリリースされて、
いや、これね、ちょっと初めて知ったけど、すごいですね。
そう、全然騒がれてないんだけど、
あ、
なんか本当一部の人が、うわ、こんな出たんだって言ってるのちょっと聞いて、ちょっと見てみたんだけど、あの、まあ、ダウって言っても、あの、打ち込み、だからピアノロールとかの打ち込みは今のところないっぽいくて、全部録音ベースなんだけど、まあ、例えばボーカルをこうその場でアプリの中で録音して、そう、波形を入れて波形を編集したりとか、あとまあギターだったりも、そのフェンダーのなんか昔あったあの IK の IK マルチメディアの iRig みたいな感じでスマホと接続して録音するみたいなやつが出てるっぽくて、それをギターとかベースとかつないで録音したりとかできるっぽいんだけど、まあ、ただフェンダー金製の一番すごいところで、やっぱこう、なんだ、ペダルだとか、まあ、スピーカー、アンプだとか、まあ、そういったシミュレーションっていうのが結構、まあ、フェンダー金製のやつが使えたりとか、結構他もモデリングの精度が高いやつ使えたりするっぽくて、
うん、
なんかそれで結構本当にメモぐらいの録音してこう、なんか本当の作曲の時にメモに使うようから、実際セッションしてそれをその場でマスタリングまでしてなんか出すぐらいのところまでいけるっていうんで、結構いいらしいんですよ。
うん、で、そのほんとさっき気づいたんだけど、
うん、
フェンダーってスタジオ1のプリスナスを合併してるんで、吸収 買収してんだよね。
ああ確かそうだわ、
うん、そう21年に買収してるんで。
あでも そう考えるとダウンのノウハウってそっから持ってこれるわけだね。
そうでなんかそのレビューとかによると、
うん、
いやこれはもうスタジオワンですってみたいな
もうそうなんだ、あのあんまり広げるあれないけどスマホ版を出してるダウンも前若干ちらほらあって、あのキュベースのスマホ版のキュベシスとか
めっちゃ有名ね。
そう FL スタジオは FL スタジオモバイルそのまま出てたりとか、あとなあとなんかもそのちらほら出てたりとか、あと スマホだけで出してるやつとかもあったりもするんだけど、だからもうこのフェンダースタジオがスタジオ1のそのなんかポジションに、まあ、実質になってるというか、
うん、
うん、
いやこれはちょっとね面白そうですね。
そうあのまあスマホが本当になんか生活必需品になってからもそれこそ15、6年ぐらい経つと思うんですけど、そんな中でもやっぱそういうなんか作曲アプリみたいなその DAW に限らずって結構なかなか厳しいそのポジションだったと思うんですよ正直。
うん、
まあぶっちゃけアップルはもうガレ版ありゃいい気もするんだけど、
うん、
まあ、ガレ版以外例えばそれこそさっき言ったキュベシスとかフェルスとかもなんかまあリリースされてて有名は有名だけども実際誰か使ってるかって言われたらパッと出てこないし、でそれ以外のましてあのシンセとかでその鍵盤だけでそのなんかモバイルシンセみたいに使えるとかってやつは結構使ってる人も多いと思うんだけど、そのスマホの上だけで完結できるアプリみたいなんだと途端になんか本当に片手で収まるぐらいしか名前が挙げられないぐらいの結構あれだったんだけど、こうやってまた新しいアプリとかが出てきたりして、しかも Android に出るっていうの結構珍しいんで、
あのそうですね、そうか、そう Android でも iPhone でもできるっていうのが結構でかいのか、
そう、あのまあ DAW じゃないけどあの楽譜作るドリコっていうソフトはiPad では出てるけど Android タブロットで使えないんですよね、出てないし、フォーラムなんかで開発するつもりもないみたいなこと言ってたから、
はあ、
だからそうやって結構あまあひいきっていうかもうその世の中の視野的にもしょうがないんだけど、もう iOS で出してるけど Android では出てないみたいなやつも結構あって、結果としてやっぱまあ、使いやすいものがなかなかないみたいな状況になってたんだけど、
うん、
このフェンダーのやつがもう全部で出してくれてるから、
あ
もうそういう意味でも本当になんかこれがもう知名度的にこう上がってくれば結構本当に、で今それこそその録音メインだけど、まあ、打ち込みとかそのピアノのシミュレーションとかもできるようになれば本当になんか天下取る日も来るんじゃないかっていうぐらい結構いいのかなと思ってます。
なるほど。で今のところ無料ですよねこれは。
そうで、まあ、登録しなくても使えるけど登録するとその、フェンダーのモデリング そのアンプとかは使えるようになるっていう感じで、でだから将来的にそういう感じで多分なんか買い切りでそういうやつやったりとか、まあ、もしくは月額制になったりもするのかもだけど、まあ、そういう感じで、まあ、どんどん拡張もされるのかなとも思うんで、
うん、
まあ皆さんもぜひ今これを聞いてダウンロードしたらもう絶対あのもう俺は早い段階から知ってたって言えるぐらいのポジションになれると思うんで、
そうですね、小山、はい、小山ブレイブ、
それこそさっきの話じゃないけど、あもう爆発的に人気になる前夜みたいな感じだと思ってぜひ触ってみていただけるといいかなと思うけど、この話別にする必要なかったなと思って今どうしようかなとなんか無理になんか今日 URL でもなかったなと、ちょっと終わり方を考えながら喋ってたけど結局 分かんないまま終わってしまった。
まさに打足ということで。
はい。
はい。いや、まあ、というわけで、皆さん、ぜひ、触ってみてください。そして、星野源、ニューアルバム、源、インで聞いてみてください、ね。
そちらも合わせて。
はい。このラジオの感想は、X のハッシュタグ、メデラジで、ぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジがカタカナです。
はい。ご意見、ご感想はメールの、でも募集しております。メールのフォームは、メデラジサイトのトップページに貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
メデタイスヤカそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。イスヤカ TYC の、ワンマンライブ梅田豊洲11月29日チケットが雑誌さん発売中でございます。ぜひお買い求めいただけますと嬉しいです。
はい。めでたいの方はちょっと今、私生活が混迷を極めているので、多分来週はなんか、いろいろ動くと思うんで、ちょっとお待ちいただけたらと思うんですけど、まあそんな感じです。はい。
はい。
じゃあ最後、曲をお願いします。
はい、曲なんですけども、TYC の YouTube チャンネルをやっております。まあ、普通の動画も上げてるんですけど、最近ショーツを結構上げてまして。
出たな、 YouTube ショーツ。
YouTube ショーツ、皆さんの時間泥棒でおなじみ YouTube ショーツ
上げ、はい、
再生回数が、まあ、結構続けてると上がってくるもんで、
まあ結構続けるとやっぱアルゴリズム的にも多分おすすめに乗りやすくなるらしいですけどね。
そうです。だから1000回再生超えるなんてことも最近はしばしばあったんですが、うん、なんか突然7000再生ぐらいされて一
本動画、結構7倍ぐらい。
あ、ほんとね、わからないです。
いや、わかんないことないでしょ。だって伸びるに伸びる理由があるんだから。
絶対全然わからん。何がハマって上がったのか全然わからん。
あ、そう。
その今までは比較的そのまあその1000超えるやつは決まってそのアップテンポのちょっと盛り上がり目の曲だったんだよね、
うん、はいはい。
まあそらこの曲のが人気よなっていうのが、そのなんかある程度可視化されたなみたいなイメージだったんだけど、なんかこの動画によって分からなくなってしまいました。
まあ YouTube ショーツは結構なんか、私は別にメデツオ君で1本だけ上げたぐらいで、全然上げたり、その見てもあんまないし、ただショート上げてるその YouTuber の人がなんかバズったショートトップ3みたいな動画上げてるの1回見たことあるんだけど、
うん、
その時なんか1位とか2位の動画見て、なんでこれが伸びてんだよとかって言って終わった回とかもあったから、
うん、
なんかやっぱ世間的にはやっぱショーツってどう、なんでこれが伸びてんのみたいなのが結構伸びやすいのかもしれない。
うん、まあライブだとね、原曲と違って、まあ原曲ってコーラス全部俺がやってるからあれなんだけど、そのライブだとそれをバンドメンバーで3人でハモってたりするんで、なんかそれが良かったのかなっていうのもちょっとあるんですけど、ルインっていう曲のね、ライブ映像が、7000回再生されました。というわけで今回はルインをかけたいと思います。
でもその、まあ、今回流すのは久坂さんコーラスだけど、そのバンドメンバーコーラスを聞きたい場合はショーツか実際に会場で、
はい、会場で聞いていただければと思います。
はい、では今回こちらの曲を聴きながらお別れとなります。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
筒谷がお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
寂しめよ甘い甘いホームタウン Stay home Stay TYC 今だけなのきっとずっといてホームタウンコントルイナ的とおしゃれ